第二一章八節九節の御言葉を通してメッセージをいただきます。
コリントという異教の町でさまざまな信仰の戦いがあるコリント教会の人々に、パウロは今このコリント人への第2の手紙を書き送っています。前回4節のところで、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますと、ありましたけれども、神様は私たちがどんなに苦しいことがあった時も、私たちを慰めてくださる慰め主なる神様です。その私たちが苦しみの中で受けた神様の慰めというものは、決して私一人にとどまらず、他の人にもその神の慰めは影響を与えていく、ひいては救いをもたらしていく、そのようにパウロはこの第2の手紙の冒頭でですね、繰り返し慰めという言葉を使いながら、このコリント教会の人たちに伝えております。救いを与えてくださり、また信仰をも与えてくださる神は、終わりの日までコリントの人たちを、あるいは救われた私たち一人一人を、責任を持って導き続けてくださる、その望みは決して動くことがありませんと一章の7節でパウロは告白しました。どんなに苦しいことがあったとしても、この神様の慰めを受け続けているなら大丈夫だ。パウロ自身も受けているこの神の慰め、その素晴らしさを思いながら、また今なお苦しみの中にあるコリントの人たち、あるいはその周辺の諸教会の人たちのことを思い、でも神にあっては大丈夫だよ、神に対して私は望みを抱いている、あなたたちが大丈夫だと、その望みは動くことがありませんと、そのようにパウロはですね、一章の4節から7節で語っておりました。さて、今日の箇所では、今日は8節と9節を見ますけれども、今日の箇所ではパウロ自身が実際に経験した苦しみ、そしてその苦しみの中でどのような神の慰め、あるいは力というものを受けたかということ、ある意味でパウロの証にも近いところですけれども、そこを見てみたいと思います。第二コリント一章8節兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。兄弟たちよ、パウロがよく手紙の途中で挟む言葉ですけれども、特に注意を促しているとき、ちょっと大切なことを話すから聞いてというようなときですね、兄弟たちよと文章の途中でよくパウロはこの言葉を用います。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。苦しみについてぜひ知っておいてください。ギリシャ語の言語で読みますと、アジアであった苦しみについて無知であってほしくない、知らないでいてほしくないってなってますね。それを新改訳では、ぜひ知っておいてくださいと訳しているのでしょう。パウロたちがアジアであった苦しみについて知らないでいてほしくないよ、無知でいてほしくはない、ぜひ知っておいてください。パウロはこのコリント人の第2の手紙の中で、自分がどのような苦しみにあったかということですね、ことさらに強調して伝えております。他の書簡よりも多くですね、パウロが出会ったこの苦しみ、あるいは彼の実体験のようなものをこの第二コリントでは告白しております。11章の23節以降でですね、もう何度も引きましたけれども、今日は引きませんけれども、11章23節以降でいかに彼が大きなこの試練にあったかということが特に具体的に出ていますけれども、彼があえてこの手紙の中で自分もその苦しみにあったということをわざわざ言っている、 それが今苦しみの中にあるコリントの人たちにとっても、まあ、ある意味で励ましになると、そう思ってのことであったかもしれません。あるいは苦しみの内容は全く違うかもしれないけれども、そのためにお互いのこの苦しみのために祈り合う関係になりたい、そんなことも願ってか、彼はあえてこの手紙の中では自分の経験した苦しみについて語っております。パウロは他の手紙なんかを見ますと、ピリピ人とかですね、ピリピ書とかいろんなところで非常にこの喜びという言葉を使います。主にあって喜びなさいとかですね、感謝しましょう、喜び感謝、そういう言葉をよく使います。パウロのことをよく知らない、あるいは手紙だけしかこう聞いてない人にとってはですね、非常にこのパウロの言葉が、ひょっとしたらこの人なんか何も悩みがなくておめでたい人だなという、なんか感謝感謝喜び喜びばっかり言ってですね、おめでたい人だなと思う人もいたかもしれません。でも決してそうではなく、パウロも苦しんでいました。誰よりも苦しみ悩みながら、でもその中で神の慰めを受けていた。苦しみの中ででもこの滅びから救われた、この救いの喜びというものは確かにされていた。だからこそ苦しみの中でも、苦しみは苦しみとしてあるんだけれども、主にある喜びとか、主がくださる、イエス様がくださる平安というものは決して失うことがなかったのだと思います。私も時々、牧師をしておりますと、クリスチャンでない方からも、クリスチャンの方からもですね、牧師さんぐらいになるともう何も悩まなくなるんでしょうねって言われることがあるんですね。それは別に皮肉ではなくてですね、そこまで達しているというふうに誤解されるわけですね。そんなことはないわけですけれども、もう何でもこう祈ったらすぐに祈りの中で解決しているから結果悩まなくなるでしょうという、そういうふうに誤解されることがあるんですけれども、でも決してそんなことはないですね。パウロでさえも常に苦しみの中に置かれていたわけですから、牧会する上でも、あるいはそうですね、牧師としてというか、クリスチャンとしての自分自身に対しても存在に対しても悩むことはありますし、いろんな人間関係さまざまなことで悩むことは絶えずあります。今牧師になってですね、ちょっとこの間もお話したことありますけれども、進学校で、卒業して大体牧会の現場に出て 6,7 年ぐらい経つと、牧会を辞める人が非常に増えてるんですね今。また牧会のルーズになる人も非常に増えております。一つの教会で牧会をし続けるということが非常に難しい状況にあるように思います。いろんな事情で、信徒の方でも教会を転々とされる方もいますけれども、牧師でも教会を転々とされる方も今いらっしゃるんですね。先日、ちょっとある長教派の団体で働いている、知り合いとちょっと、雑談していたときに、私も、この教会で牧師としては、この10年になりますけれども、よく一つの教会で10年もやってますねって言われたんですね。その表現に私は逆にびっくりしましたけれども、それほどに、牧会者が一つの教会で牧会を継続していくとか、非常に難しい、それは単純に、忍耐が足りないと言ってしまえばそれまでかもしれませんけれども、そういうことだけではこう片付けられない今の時代特有のやはり難しさというのがあるんだろうなということを、それは私も、切実に感じております。根拠校の場合は本当に多くの方々が主に仕える思いで責任を持ってくださっているので、そういう意味では本当にありがたいことだなと思いますし、また私の弱さや悩み、そういうものも知って、あるいは想像してですね、祈り取り出していてくださる方がいてくださるおかげで、かろうじて私もここまで来れたということを本当に実感しております。でも人間的に見れば本当に自分自身真っ先に倒れてしまっても当然のものだと本当に思います。そういう意味ではただただ主の憐れみであるということを思いますけれども、パウロも、伝道していく上で牧会していく上で、様々な苦しみに遭いました。 パウロが経験した苦しみなど、まあ、比べれば私の悩みなんか本当に消しゴム抜かすぐらいのものですけれども、でも本当にこう同じ神様から慰めを受けているという、まあ、その苦しみの度合いとか内容は全然違ってもですね、でも同じ神様から慰めを受けている、そう思うとやはりありがたいな。またこの神様をパウロも経験したし、今の時代の私も、あるいは私たち皆さんもですね、経験することができるということは本当に嬉しいことだなと思います。さてパウロはですね、ここで、まあ、特にアジアであった苦しみというふうに限定してこの苦しみを伝えております。まあ、それがどういうものであったか、まあ、具体的な内容はここに記されていません。まあ、おそらくコリント教会にこの手紙が当てられて、コリント教会の方たちは大体、ああパウロがアジアであった苦しみってあのことだなということが、まあ、察しがついたのかもしれません。でもそれがどれほどパウロにとって苦しい辛いものであったか、それはおそらくパウロはここで初めて告白しているんだと思います。アジアでの苦しみが何であったか、まあ、これについてはいろんな諸説があります。有力な説としては、エペソでの銀細工人デメテリオによる大騒動のこと、使徒の働きの19章23節から41節に出てまいります。ちょっと長いのでお読みしませんけれども、使徒の19章に出てきますこのエペソでの銀細工人デメテリオによる騒動ですね。まあ、この時のことを指しているのではないかという説が有力ですけれども、でも、使徒行伝を記した、使徒の働きを記したルカはですね、その時パウロの命に危険があったということは書いていないんですね。まあ、ですから、あるいはそのことではない別のことかもしれません。実際パウロがしばらく滞在していたエペソではパウロへ この反対者がたくさんいました。大勢いました。それは事実ですので、エペソ周辺で何かそのデメテリオの騒動とは別のですね、なんか大きな迫害にあったのかもしれません。十分それは想像できます。まあ、その一つの経験をアジアであった苦しみというふうに言っているのかもしれません。まあ、何か特定はできないんですけれども、ただいずれにしてもですね、この8節の後半からありますように、ちょっと読みましょう。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。いずれにしてもですね、このパウロがアジアであった苦しみというものはもう激しくて耐え難い圧迫を受けて死をも覚悟するほどだった、命にも関わる圧迫を受けるほどの苦しみであったということが、ここから分かります。本当に自分の心の中で死を覚悟しました。でもパウロはこの死にも直面するような苦しみの事態を信仰の目を持って受け取っています。この苦しみにはとてつもなく大きな神様の側の目的があったと、そう受け取ったんですね。スイスのクリスチャン法学者、あるいは哲学者、政治家でカール・ヒルティという人がいますけれども、日本語にも幸福論とか眠られぬ夜のためにという本を書いてらっしゃいますけれども、このカール・ヒルティはですね、このようなことを言っています。苦しみに出会ったらまず感謝するがよい。それからその苦しみが何のために役立つか尋ねなさい。苦しみに出会ったらまず感謝するがよい。それからその苦しみが何のために役立つか尋ねなさい。まあ、スイスのクリスチャン、法学者、政治学者、政治家、哲学者、カール・ヒルティがですね、そのように言っております。まず苦しみにあったら感謝するがよい、まあ、なかなかそれはできないことだと思いますけれども、でも 苦しみには必ず意味がある。無駄な苦しみは何一つない。まあ、そういう意味ではですね、苦しみも感謝して受け取るべきものだ。そしてその上で、まず感謝して受けた上で、じゃあ今度その苦しみが何のために役立つか尋ねなさい。まあ、クリスチャンのヒルティが言っていることですから、まあ、神様に尋ねなさいということだと思いますけれども、まあ、カール・ヒルティもそんなことを言っております。パウロもですね、この自分が経験した苦しみというものに対して、それは、神様の側には大きな目的がある、まあ、そういうことをはっきりと受け取りました。まあ、前回の場所ではその苦しみの中で神の慰めというものを受けるんだ。この深い神様の慰めは苦しみの中でしか受けられない、そういう大きな慰めがある。同時に私が受けたその慰めは一人にとどまらない。必ず他の人にも、他の苦しんでいる人にも何らかの形で直接あるいは間接的に神の慰めを伝え、分かち合うことになるんだ。ひいては救いにもたらす出来事にまでなっていくんだということを、まあ、前回の4節、第2コリント1章4節から7節では言われていたわけです。まあ、それも、苦しみの意味として大きな意味ですけれども、特にパウロがアジアであった苦しみについてはですね、パウロ自身の信仰の大きな転換のために神様が用意してくださったものとしてパウロを受け取っているんですね。それは9節の後半にありますけれども、第2コリント1章9節、これはもはや自分自身を頼まず死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。自分自身を頼まず死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。そのためにこそこのアジアでのすごい死にも直面するような苦しみがあったんだと、まあ、そのようにパウルは、まあ、その時はそう思わなかったかもしれないけど、その後になってですね、はっきりとその受け取ったわけです。古いそのパウロ、自分自身生まれながらのパウロにしがみつく信仰から、死者をもよみがえらせてくださる神、生ける神により頼む信仰に切り替えられるため、信仰が切り替えられるためにこの苦しみはあったと受け取ったんですね。パウロはじゃあアジアで苦しみに遭う前クリスチャンじゃなかったのか、そんなことはありません。間違いなくこのアジアであった苦しみの前もクリスチャンでした。神を信じていたし、この素晴らしい福音を伝えるために、迫害を受けながらも命を懸けて宣教を続けていました。それでもこの特にこのアジアであった苦しみに遭う前はまだどこかで自分自身を頼みとしていたと、そう思えたんでしょうね。まあ、それは後になってみてそう思えたんだと思います。まだあの前までは完全に神により頼む生き方に切り替えられていなかった。死者をもよみがえらせてくださる神、信じていたし、そういうふうに伝えていたけれども、でもまだその後と比べればそこが曖昧だった。それがパウロの実感だったんだと思います。実際パウロは、人間的にも非常に優れた人でした。それなりに自分自身に頼るべきものを持っている人でした。社会的にはエリートです。ですから、まあ、彼の自然の生き方としては自分自身を頼む、自分自身を誇りとして生きる、その生き方が自然当然だったと思います。ピリピ人への手紙の3章で、その いわゆる自分自身に頼む、人間的なものにおいて頼むというときに、まあ、自分はこういうものだと言っているところはありますね。ピリピ書の3章の4節から、ピリピ書3章4節ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤ民の別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したことで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。日本人の私たちにはまあ何のことかさっぱりわからないわけですけれども、まあ、ユダヤ人の方が聞くと、おお、すごいと思うことなんでしょうね。パウロは別にここで自慢をしようとしてこういうことを言ってるわけではありません。むしろもう本当に人間的な、自分自身に頼むって言ったらこんだけ耐えるもの持ってるんだけれども、でもそうですね、その後7節、しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストの上に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵やくたと思っていますというふうにですね、この後半を伝えるためにですね、まあ、あえて自分にも頼みとするものはあったんだということを言っているわけですね。でもイエス様に出会ったらば、今までちょっと誇りとしていた、頼みとしていた、自慢していた、その自分のいいと思っているものなんか何にも役に立たない、いや、このキリストの素晴らしさのゆえに、もう本当にちっぽけなちっぽけなものになってしまった、ちりあくたゴミと一緒になってしまった、それほどにイエス・キリストは素晴らしい方なんだということをですね、まあ、パウロはもう知ってしまったわけですね。パウロが、まあ、でもそれまでどこかで頼りとして頼みとしていた、あるいはどこかで誇りとしていた、そんなパウロ自身の人間的な優れたもの、あるいは優れた家柄、学歴、そういうものがですね、死を覚悟するような苦しみの中では何一つ役に立たないということを経験しました。特にそのアジアであった苦しみの中で、なんと弱く小さなものであるか、そのことをパウロはとことん認めざるを得なかったわけです。もうそういう自分のため頼み、自分に頼みとしてきたもの、あるいは自分自身というものに敗れ果ててダメになりきって、もう死んだも同然になりきったとき、その死んだも同然の自分をよみがえらせてくださり、生かしてくださる、この復活の神の力というものを体験してしまったわけですね。もうひざまずいて、神様助けてくださいと叫ぶしかない、そんなどん底から全く無力になり果てている死んだも同然のこのパウロを神は引き上げてくださいました。死の危険から神は助け出してくださいました。これはおそらくパウロにとっての大きな信仰経験の一つとなったんでしょう。そういう意味ではこのコリント書に戻りますけれども、アジアであった苦しみの前のパウロもですね、でもその後死者をよみがえらせてくださる神により頼む、そういう信仰に切り替えられたパウロも、でもどちらも同じパウロであり、パウロの信仰であります。信仰には段階があると思います。神様は私たちを人生の中で段階を追ってこの信仰の訓練をしてくださいます。そして成長させてくださいます。先ほどちょっと行ったり来たりして申し訳ありません。先ほどのピリピ書の3章のその後のところでもですね、パウロは自分はまだ全然その得ていない、 悟りきったわけではない、完成したわけではない、まだまだ追求しているんだと言っています。ピリピ書の3章、先ほどのちょうど後ですね、3章の10節、ピリピ人の手紙の3章10節、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです、ただ捉えようとして追求しているのですとパウロは言っております。パウロ自身も最初に復活のキリストに出会って、迫害者からキリストの伝道者に変えられた、あの時がありました。しかしさらに年を経て、この神様との信頼関係が深まり、そしてまたこのアジアの苦しみの時に、さらにですね、自分自身に頼むところから、死者も蘇らせる神にのみより頼む信仰に切り替えられていった。でもそれでまた完成したわけじゃない。さらに追求している。もっと復活のキリストを知りたい、もっと死から蘇られたキリストの力を体験したいと言ってですね、今も追求してるんだっていうわけですね。そういう意味ではパウロがそうなんですから、私たちも生涯、追求者です。ある意味では生涯求道者と言えるかもしれません。もっとこのキリストの復活の力を知りたい。神様はもっともっとそちらにですね、私たちを導いてくださいます。ですから、それぞれの達し得たところでいいんですね。誰か他の信仰の先輩を見て一足飛びに上がらなきゃとかですね、人と比較する必要はありません。神様一人一人に信仰の段階を追って成長を与えてくださいます。ですからそれぞれの達し得たところでいいです。また絶対にこの中に誰一人信仰を完成している人はいません。みんなまだその過程にある人です。そういう意味では楽しみがいっぱい残ってるんですね。これからもっとこの復活のキリストの素晴らしさを見せてくださる。もう私は信仰を完成しましたって言っちゃったらもう後がないわけですね。何の面白みもありません。でもこれからますますもっともっと主はキリストの復活の力を私たちに示してくださいます。苦しみを通して私たちは神様の慰めを受けるだけでなくて、このパウロがアジアで経験したように、私たちが死に頼るべきお方がどなたなのか、どういう方なのか、そのことをさらにはっきりされていきます。自分自身に頼っているところ、あるいは自分自身のつきもの何かに頼っているところから、神様により頼む信仰に生涯通して切り替え切り替え切り替えていってくださいます。古い自分の信仰というものを脱ぎ捨てて、キリストにより頼む、全能の神により頼む信仰に切り替えてくださいます。これは神様が与えてくださる信仰です。自分の信念でもなく、自分の信仰でもありません。信仰はすべて上から与えられるもの、神様から与えていただくものです。与え続けられていくものです。その度に古い信仰、いや信仰と思っていたようなものをですね、脱皮して脱ぎ捨てて脱ぎ捨てて、また新しい、神が知ってほしいと願っておられるような神にですね、私たちはより頼む信仰に切り替えられていきます。自分自身を頼まず神により頼むものとなるため、その神はどういう方かというと、繰り返し言いますけれども、第2コリントの1章の9節の言葉で言うならば、死者をよみがえらせてくださる神です。これはもはや自分自身を頼まず死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。 ただ漠然と神を信じるんじゃなくてですね、死者を蘇らせてくださる神を私たちは信じ、その方により頼むわけです。パウロはローマ人の手紙でもですね、似たようなことを言っております。ローマ書の4章17節と18節。ローマ人への手紙の4章の17節と18節。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の見前でそうなのです。彼は望み得ないときに望みを抱いて信じました。アブラハムは信仰の父と言われたわけですけれども、彼は死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる、その神を信じました。口語訳聖書では無から有を呼び出される神とありますけれども、私はどちらかというとその言葉の方が入っているんですけれども、無から有を呼び出される神、全くないところからあるという状態を呼び出される、作り出される神、まさに神の言葉によってこの天地万物が作られました。それもそうですよね。神が光をあれとおっしゃったらば、闇の中に光ができた。全く無の状態に光を作り出す、生み出すことができる神です。その神は死者をも生かすことができる神、無から有を呼び出される神です。特にアブラハムがこのことを信じたのは、あのイサクを捧げるときでしたね。ちょっともう一箇所並行してみたいんですけど、ヘブル人への手紙の11章、ヘブル人への手紙の11章の17節から、このヘブル書11章は信仰というのはどういうものかということを、旧約の人物たちを通して教えているところですけど、ヘブル書の11章の17節から19節。信仰によってアブラハムは試みられたとき、イサク、息子のイサクですね、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。かわいいかわいいイサク、もう待って待って待ち望んで、もうダメだと思うところで与えられたこのイサクをですね、神様は、ある程度大きくなった時に捧げなさいと言われました。でもアブラハムはその時に、神には人を死者の中からよみがえらせることもできると、その信仰に立ったわけですね。ここに立たなければイサクを捧げることはできなかったと思います。また特に私たち、神様との関係ですね、ある時に私たちが握りしめているものを神様は捧げなさいとおっしゃいます。でもその時にただ捧げるだけだと、捧げて失うというその構図だけだと私たちは捧げられません、なかなか。でも捧げたとしても、神様はその亡くなったその無に有を起こしてくださる神だ。仮にその人を捧げた時にもいなくなった、あるいは死者の中からよみがえらせることだってできる神だ。この信仰に立つ時に初めて私たちは捧げるということができるんだと思います。亡くなっても大丈夫、そこにも神様は有を起こしてくださる、ないものをあるもののように呼び出してくださる神様、 何かを失う、なくす、あるいは捧げる、その言葉だけだと何か減ってしまう、無になってしまうという、この何て言うんですかな、喪失感みたいなのを感じてしまいますけれども、でも信仰にあってはそうではないということなんですね。神様はその亡くなった場所にまた何かを生み出してくださる、無から有を呼び出してくださる神様、死んだものをもよみがえらせることができる、必要ならばそういうことだってできる神だという、アブラハムが大切な遺作を捧げようとしたこともその信仰に立ったからこそできることでした、この死者の中からよみがえらせることができる神、ある意味で私たち一人一人もですね、罪の中にかつては死んでいたものでした。あるいは死んだような状態から神様が一方的な恵みによって引き上げ救い出してくださった私たち一人一人です。私が生涯を神様に捧げていこうとこの献身の決意をするときにもそのことが深く思われですね、ローマ人の手紙の6章の13節この御言葉に力この強く迫られて決心したわけですけれども、ローマ人の手紙の6章13節ローマ人の6章13節またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。かつて、学生時代本当に罪の中で死んだような状態から神様が一方的に恵みによって引き上げ救い出してくださいました。それは私にとっても大きな信仰の体験でした。本当にかつては死者の中にいたもの、死んでいたもの、霊的に死にきっていたもの、でも主は本当にただ憐れみでそんな私を生かしてくださり、永遠の命を目指してまたこの地上の生活を主に仕えるようにと救い出してくださいました。死者の中から生かされたものとして本当に足りないものだけれども神様に自分を捧げようとそう思って、そう思ってというより迫られてですね、この御言葉によって私は献身を決意しましたけれども、でも全然実際の歩みはまだまだ本当にこれすらもできていない自分だなということを思います。ただ何かあるたびにこの御言葉に立ち返らされます。死んだも同然の私に対して主が一方的に生かしてくださった、全部主の方で始めてくださった、私の思いとか願い、そんなものも全て超えて主のご計画の中で今生かされている、そのことは本当に安心です。よくあまりこう神様の計画というとですね、なんか神様のも計画の中で私たちは生かされているロボットみたいで嫌だっていう方がいらっしゃるんですけれども、でも決して神様は私たちをこうロボットのように機械的に扱っていらっしゃる方ではありません。本当に私たちと人格的な交わりを持ち、ながらこう持とうとして、いてくださる方ですよね。ある時には私たちは神様の御心が分かってもちょっと待ってください、今はちょっとそれ受け取れませんっていう時があると思います。神様はその時はその時で待ってくださる、そういうこともあると思います。何が何でも今もう次はあなたこれ、はい、次はこれって言ってですね、ポンポンなんかこう なんか機械で私たちを何かこうせかしてこうしろあしろってやってる方じゃなくてですね、本当にこう私たちの状況を訴えながら、今はちょっとこれでしかいけませんとかですね、そんなこともやり取りしながら、それでも少しずつ少しずつ私たちが受け取れるように受け取れるようにして導いてくださる、そういう方です。でも神様のご計画の中でそれが持ち運ばれていくので、ある意味では安心なわけですね。もう私がどうであろうとどう思うと神様は最善に導いてくださる、決して機械的に扱って無理やり引っ張るわけではなくて、 本当に私の状況をもっともこう、待ちながらですね、でも少しずつ神様のご計画の中に生かしてくださる、そう思うと本当に安心です。確かに主は死者の中から私を生かしてくださった。でも私だけじゃない、皆さん一人一人本当にイエス様を信じていなかったらどんなだったろう、そう思われる方はたくさんいらっしゃると思います。みんな死者の中から生かされたものとして神様にあなたを捧げなさい、そういうふうに主はおっしゃっています。私自身そのように死者の中から生かされた、そういう経験をしても、でもまだまだ本当に神様により頼む信仰に至っていないと思います。いよいよ信仰のないものだなと思うばかりです。それでもさまざまなことを通して死者をよみがえらせてくださる神により頼むものへ、ものへ、より頼むものへと、こう神様の方で変え続けてくださると思うと、ありがたいな、また楽しみだなと思います。信仰と思い込んでいるこの自分の思いとか古い考え、とらわれ、私たちは絶えずそこから脱却していかなきゃいけないと思います。パウロももう福音宣教をしているその中でもですね、まだどっかで自分自身に頼んでいた、まだどっかで死者を蘇らせてくださる神様という視点が曖昧だった、そう告白しているわけですね。あのアジアでの苦しみの後、そこが切り替えられたんだ。私たちも、本当にそのように切り替え切り替え、いよいよ神様により頼む信仰へと、 しかも死者をも蘇らせてくださる神により頼む信仰へと切り替えられていきたいと思います。おととい金曜日の夜に、1年に1回ですけれども、第10回の日本 この国家晩餐祈祷会というものがありました。私も出席させていただきましたけれども、500人近い牧師や信徒の方が集まって、平日の夜でしたけれども、食事を共にして国のために心を合わせて祈る時を持ちました。クリスチャン議員の方々も何人かいらっしゃってましたね。民主党の藤田幸久議員ってクリスチャンの方で、前田鳩山首相に、鳩山総理に命令されて3人でハイチに行ってきましたとおっしゃってましたけれども、ハイチのことは今日バン兄弟が愛さん会でこの間行かれたので報告してくださると聞いておりますけれども、そんな民主党の方もいらっしゃってですね、何人か議員の方もいらっしゃって、後ろには SP の方もいて、ちょっと物々しい雰囲気でしたけれども、いろんな国の状況をお話しくださいました。そしていろんな国の政治のために、あるいは教育のために、あるいはアジアとの関係のためにとかですね、あるいは教会の、日本の教会の牧会者や伝道者のためにとか、いろんなこう課題を分けてですね、心合わせて祈る時を持ちました。どの祈祷課題も本当に深刻であり、神様のご介入なしにはどうにもならないな、本当にもう 国というとですね、本当にもう大きな出来事がいっぱいありますから、本当に深刻な問題多いなと思いましたけれども、でも心を合わせて祈るときに神様は国をも動かすすごいことをしてくださる方です。それは聖書を見てもですね、本当に一人の信仰者の祈り、そしてそこで心を合わせて祈る者たちの祈りによって国が変えられるという、そういうことが旧約聖書にもエステル記とかですね、いろんなところで出てまいりますし、あるいはこの歴史を見たときにも、クリスチャンたちが心を合わせて祈って国を変えたり、あるいはこの紛争を鎮めたりという、そういう出来事がこれまでも起きてきています。そういう意味では本当にもう国のためになんていう時はまさにですね、死者をも蘇らせてくださる神により頼む、そういう思いで祈らなければ本当に動いていかないと思うんですけれども、でも、死者をも生かす神はそういうこともしてくださる方です。今私たち一人一人が直面している苦しみも、あるいは教会や家族やが教会して直面している出来事、あるいは国を挙げて直面している課題、 そういうものも私たちは心を合わせて祈っていくことができます。死者をもよみがえらせてくださる神ですから、そう信じて私たち祈っていくときには、神様本当に思いもよらない形で、素晴らしいことをしてくださる神様です。パウロは少なくともこのアジアであった苦しみという大きな苦しみの中で、死者をよみがえらせてくださるこの神により頼む信仰に切り替えられました。今までまだどこかで自分自身に頼んでいたな、でも本当にもうお手上げの状態の中で、ひざまずいて主に祈るときに、主は死者をもよみがえらせてくださる神の力を表してくださり、助け出してくださいました。私たちもそれぞれに大なり小なりいろんな苦しみや課題を持っていると思いますけれども、そこに神様がこの死者をよみがえらせる神の力を表してくださるんだと、まあ、そう信じて祈り続けていきたいと思います。今年の与えられた御言葉のごとくですね、この荒野にこそ、荒地にこそ神は道を開いてくださる、川を設けてくださる。私先週本当なんかこの御言葉をふっとある時にこう、ちょっと幻なんて言ったらオーバーですけれども、こう頭の中にぶわっとこう画面が描かれた時があったんですね。いろんなこう自分の中で、ああこれも荒野だ、これも荒野だってこういろいろ思ってた時にですね、思って祈ってていた時に、ふっとそこにこの本当にこの荒れ果てた砂漠のところに道がスーッとこう通っていく、そんなこの画面がバーッと浮かんできたんですね。まさに本当にこの御言葉の通りだなと思ったんですけれども、ああそうだ、荒野こそ神が道を作ってくださるところだ、もう自分の手でお手上げだな、どうしようもないなと思うところこそ、死者をもよみがえらせてくださる神が働いてくださる場所だ、なんかそんなふうに思えて、まあ、私の思い込みかもしれませんけれども、なんかその絵をパッと見た時にですね、なんか嬉しくなりました。荒野こそ神が道を設けてくださるということ、荒れ地こそ神が川を設けてくださる場所、苦しみの中こそ死者をよみがえらせる神により頼む、その信仰に切り替えられるチャンスです。ぜひそんな思いで、必ず苦しみには意味があるということを覚えていきたいと思います。第2コリントの1章8節と9節、ご一緒にお読みしましょう。1章の8節9節、兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。お祈りします。天の父様、死者をもよみがえらせる全能の神の力を覚え、心から皆を賛美いたします。私たちがいろんな苦しみにあっているとき、また大きな出来事に直面しているとき、でも必ずそれが神様にあっては意味があり、またそこが私たちの信仰の大きな成長の場所に用いられることを教えてくださり感謝をいたします。なかなか苦しみを感謝して受け取ることは私たちにはできないものですけれども、でもそれら一つ一つも受け取りながらあなたに祈っていくときに、必ずその苦しみさえもあなたはいろんな形で有益に用いてくださる神であるから感謝をいたします。パウロ自身も本当に大きな大きな苦しみに遭いましたけれども、死を覚悟するようなその苦しみの中で、どこかでこれまでやはり自分自身に頼んでいた本当にその信仰が打ち破られ、ただ死者をよみがえらせてくださる神により頼む信仰へと切り替えられていきました。私たちも本当に苦しみの中で、自分の力ではもうどうすることもできない荒野のような場所で、あなたの御業に預かっていくことができますように、これからも導いてください。今特に大きな苦しみの中にある方がありますならば、 主は格別に励ましを与えてくださり、慰めを与えてくださり、そしてその中で生ける神に出会う体験を与えくださいますようにお願いいたします。自分の信仰、そんなものも本当に全部打ち破ってくださって、今新しくまたあなたが上から与えてくださる信仰によって歩ませてくださいますようにお願いいたします。どうかこの自分に頼る、あるいは自分のどこか信念に頼ってしまう、その古い信仰もどきのものから脱却させてくださり、本当に生ける神信仰へと切り替えてくださいますようにお願いいたします。あなたが私たちに与えてくださる、くださっている、用意してくださっている計画は壮大なものです。神様、どうかそこにいつも焦点を当て目を向けていくことができるように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。感謝します。この一週間も全能の主により頼みながら歩ませてください。生ける主がどうかお一人一人に具体的な生活の場所で生きて働いてくださり、現れてくださいますようにお願いいたします。感謝して主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞ一斉にお祈りください。